世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
歴史があっての今の
確かに
じゃちょっとじゃあ旅でおすすめの場所とか
おすすめの場所、うん、南太平洋で、うん、場所的には多分、うん、ハワイが北太平洋だったらそのもう真下真下に行って、うん、赤道を越えて南太平洋って感じ。日本の世界地図で見ると、うん、太平洋のど真ん中みたいなところで、まあ、近くはタヒチとかバンガツ、トンガとかがあって、フィジーは意外とそのなんか新婚旅行やったり、リゾートみたいなイメージがあるけど、もちろんリゾートはリゾートやけど、そこよりもはるかにジャングルって感じで、自然といっぱい遊べるところがあったり、川でもいっぱい遊べるし、海に潜ってもすごい綺麗し、あと人が異常に人懐っこい全然知らない人が 50m 先からめっちゃ挨拶してくるみたいなところで、ちょっとなんかホームステイ的なことにもなって1週間ぐらいフィジー人の家族の家に泊めてもらったりして、まさにウルルン滞在
的なご飯とかも美味しかった。
ご飯とかもすごい美味しかった、
どんな感じのご飯だ
った？よくあるのがフィッシュロロっていう、もうすぐ潜ってみんなフィジー人は素潜りで森持ってって取ってくる魚と、その辺に生えてるヤシの木から取ったココナッツジュース、ココナッツミルクか、ココナッツミルクと魚とあとちょっと唐辛子を入れて煮込んだそのココナッツミルク、魚のココナッツミルク煮でちょっと辛いっていうご飯が結構多くて、主食は芋のカッサバっていうタピオカの根っこになる芋が多くて、それをふかしたやつとそのココナッツミルクで煮込んだお魚と一緒に食べるのがめっちゃ美味しい
、なんかでも全然インドの海苔とは全然
違う感じいきなりフィジーの話いやなんか、あんまりバックパッカー行かんかもしれんけど、
でも
楽しいよっていう。
なるほど物価はじゃあそんなに安くない。
そんなに安くない、そんなに安くないけど、なんかみんな自給自足の生活の海苔で暮らしてたりして、そういうところに混ざると楽しいし、
そっか、梅ちゃんは僕生徒工場で一緒だった時で、今こうダラムサラで会って、どっちかっていうと日本に出稼ぎに行ってるのが休みみたいな、でもここのダラムサラの日常がもうどっちかっていうと
日常でしっかり学校に通って、なんか人生の中で一番真面目に学生をしているような感じ
じゃあちょっと学校のこともちょっと聞いてみたいんですけど、どんな人が通ってきてるんですか、なんかの学校。
基本はほとんどチベット人、でいろんなところから来てて、チベット本土から亡命してきた人もいれば、インドで生まれた、なんか親が亡命してきて、自分はインドで生まれたチベット人、
2世みたいな
人もいれば、ブータンから来てる人もいて、あ あとインドのラダックとか、うん、アルナチュラルプラデシュとか、うん、そのチベット文化圏、うん、インドの中でもチベット文化圏になるところから来てる人もいたり、うん、あと外国人が私を入れて今3人、うん、という感じですかね。
外国人っていうとその、まあ、チベット文化圏じゃないとこから来てて、うん、っていう人はあの日本人の梅ちゃん以外に
私日本人もう一人日本人がいて、うん、あとはもう一人は、トルコ人スペイン在住のトルコ人
うん、なん
かたまにちらほら今までいた外国人は、うんうんうん、ロシア人が多かった。あモンゴル系ロシア人
モンゴル系でそこも一応チベット文化圏
というかチベット文化圏ではないが、うん、チベット仏教を、うんを、チベット仏教を信じる国、うんうん、国というか、まあ、ロシア内での共和国って感じで、うん、
もその短歌っていうのはそのチベット文化圏結構広くじゃないですか、うん、でそこの、まあ、西の果てと東の果てでそのスタイルが違ったりとかっていうのはないですか。ブータンからここまで来て、
あ若干ある、うん、やっぱブータン主義っていうか、うん、ブータンの短歌っていうのがやっぱりあったり、うん、ネパールの短歌っていうのもあったり、うん、スレッド内でも宗派があるのと同じで、うん宗派って言われるのか流派、流派、うん、短歌の流派っていうのもあって、うん、場所によってとあとそのチベット仏教の中でも宗派が分かれてるからその宗派に分かれても書くものがちょっと違うとか配置が違うとかそういうことはあります、うん
まあ、でもこの今の学校ではそのベースになる基礎みたいなのを教え
てるのを教えてとにかく書く練習、うん、
とにかく書く練習、うん、いやでも僕はあのその梅ちゃんの行ってる学校の先生が書いた短歌の展覧会みたいなのも行って今まで見たことないぐらい精巧に書かれてる短歌見て本当になんか美しいなと、うんなんか本当にすごいなと思って、まあ、思っただけですけど、
うちの先生の短歌は、うん、多分今からダラムサラでいる短歌師で、うん、もう一番っていうぐらいの人やから、うんうん、とても繊細な短歌で、うん、綺麗です。
いや本当に綺麗で、こう見えない。まあ、光の加減で見えないところとかもなんかすごく綺麗に模様が入ってたりとかそういうのも本当に1枚描くのにネパールとか行ってこれは30日かかったからこの値段だとかいろいろ言ってこうそういう設定で値段を言われたりとか、まあ、それはもうビジネスで物を売ろうとしてるからかもしれないですけど、まあ、梅ちゃんが描いてて本当に何日ぐらいかかるんですか。大きさによると思うんですけど、
まあ、大きさによるやっぱり、うん大きさによるのと、うん、書くなんていうの仏様の数にもやっぱりよるけど、ちっちゃいサイズ、うん、例えばこれぐらいって言ったってわからない。なんていうのいいのね、何インチとかは言えるけど、うん、そんなこと言ったって、
うん、そっか
想像つかんよね。
うん、僕全然絵のサイズかもわかんないから
あまり大きくないサイズで、うん仏様が一尊だけとかになったら、うん、まあ1ヶ月かかるかかからないか
とか、あそれでもやっぱり1ヶ月ぐらいやっぱり
かかる、うん、でもうちょっと大きくなってとか、うん、もうちょっと増えたりしても、うん、やっぱ早くても1ヶ月半とかはかかったり、うん、もっともっとしっかり描こうと思ったら、うん、2、3ヶ月とかかかったり、うん
でもひたすら学校で
ひたすら学校で朝から晩まで書いて
で今この住んでる村っていうのは、うん、その学校に通ってる人がみんな住んでたりとか、
うん、大体この近所にみんな住んでて、なかなかのどかで
のどかでいい
村
でクラスメートが遊びに来たりとか
遊びに来たりとか
なんか川を泳いだりとか
今日も夜泳ぎに行くとか言って、夜は食べと
ダラムサラのその生活ってどうですか？梅ちゃんはいろんなところを旅行していろんなところを見てきて、まあ、インドはインドでも、まあ、ダラムサラと、まあ、バラナシでは全然色も違うですし、
全然違う。
どうですかね、ダラムサラの生活は。
言うべきかどうかやけど、うん、ダラムサラは好きではなくて
え、なんでどこが好きなの？
この今住んでる村は結構好きやけど、うんうん、そのまあメインの町であるマクロードガンジのちょっとチャラチャラした雰囲気とか、うん、まあゴミゴミしたところとか、うん、まあなんとなく好きではなく、うんうん、ざっくり言うと波長が合わないって感じで住んでるくせに、もともとインド好きで、うん、インドっぽい町の方が本当は好きやから、うん、全然バラなし好きやし、うんうん、まあ何も全然好きやしって感じてきて、うん、ダラムサラに住みながらインドに行きたいなってよく思う、う
んうん、結構この村でもそのもう5年とか6年経つとどんどん景色が変わって、なんか家が建ったりとか、うん、街が変わったりとか、マクロードガンジも
すごい建設ラッシュで、うん、家が建って、うんうん、どんどん変わる。
昔を知っているとやっぱり今よりは昔の方が居心地は良かったとかって
。居心地は良かったのかな、うん、分からんけど、うん、人が増えた、
観光客も増えて住んでる人も増えた、
両方増えた、うん、とにかく人が増えて家も増えて、うん、物も増えて、車もバイクも増えて、全部増えた、
全部増えた。
多分インドのどこでもそう。
あ、どこでもそんな感じで。そっか。ここら辺でちょっといつもみんなに聞いてる質問があるんですけど、まあ、旅での醍醐味とか、梅ちゃんの場合はまあ海外生活とかっていうのもあると思うんですけど、醍醐味
、旅の醍醐味はいいの、めっちゃベタやけど、うん、人との出会い。
人との出会い。うん。
とても風景も好き。うん。見たことないものを見たり、うん、そう普段見れないものを見たり、うん、食べれないものを食べたり、うん、あとやっぱり旅で出会う人っていうのは、うん、普段日本で多分普通に生活してると絶対出会わない人、うん、日本人でもそうやし、その現地の人でもそうで、うん、やっぱり人との出会いが、うん、醍醐味かと思います。
あと梅ちゃん、あの結構今っていうかもともとかもしれないですけど、まあ、デリーに結構買い物に行ったりとか、あ
のお買い物が大好きっていうか、
なんかちょっとそういう話もちょっと聞きたいなと思うんですけど、デリー、こっからだとデリーまで
11時間か12時間ぐらいバスで、
うん、でまあ週末学校の休みの時に買い物に出かけたりとか、
週末弾丸土日デリーツアー、
お買い物ツアー
、
なんかあの僕らみたいなバックパッカーでインドとか旅行してて、まあ確かにそのインドっぽくておしゃれなおしゃれそうとか、まあおしゃれの基準が何か分かんないですけどなんか結構そのかっていうと小汚い感じのイメージがあったりする人も本当は多いと思うんですけど、実は違うんですよ。
実は違う、うん、インド人は本当はすごい小綺麗で、うん、すごい清潔好きで、うん、身なりはすごいしっかりして、うん、するもの、うん、って感じで、うん、で最近デリーとか、うん、大きい町では、うん、いろんなこうインドブランドっていうかな、うん、インドで作ってるブランドものの、うん、めっちゃかわいいなんか洋服やったりとか、うん、まあ、インド服もそうやし、うん、あとまあ食器とかなんか家具とかもとにかくかわいくて、うん、それでも買い物に行くのですか。
僕もこの番組のもう一人のパーソナリティのみつるくんっていう人がいて、その人がそのパブインディアっていうブランドがあって、これはもういいブランドで物もしっかりしてるし、まあ、日本で来ても全然 いいものですから、洋平さんもじゃあどうですかみたいな。
めっちゃ可愛い。
僕もファブインディアとか言ってて、あ、なんかもう見たことない、
見たことない、今まで
と違う、全く違う世界の、あのクルタとか、まあ、パジャマみたいなやつでもすごく綺麗に作ってあって、おしゃれで、女の人の服も僕はあんまりよく分かんないですけど、全然
すごい、うん、ファブインディアは大好きで、うん、もう今持ってる服の8割はファブインディアっていう感じぐらいに、うん、もうよく行ってて、うん、あと食品とか、うん、オーガニック系の食品もいっぱい売ってたり、うん、あの家具とか、ベッド周りとかタオルとかいうのも売ってて、うん、とにかく服も可愛いし、うん、お手頃値段で、やっぱりしっかりしてる、ちゃんとしてるからしっかりしてて、洗濯も考えてるというような感じで、
あ、洗濯もしっかりできる、
しっかりできる、うん、もうあのあんまり安いインド服やと、
より
よりほつれたり、あすぐ糸が出てきたりとかあるけど、あのその辺もやっぱり大丈夫、
しっかりしてる。じゃあもうぜひインドに来て、あのあんまりあの貧乏生活で、あのよりよりの服ばっかり買うんじゃなくて、ちょっといい服も買ってみたら、
買ってみたら
結構楽しいかもしれない、
楽しいし、うん、何年も長持ちするし、うん、いいよっていう、うん、
そう、なんかあの日本とかでもうまく着こなせば、うん、全然なんか、
あ、全然着れるような、
なんかもうそんなにインドインドしてなくて、おしゃれな感じで着れる服もいっぱい
いっぱい、ね、
あるんです最後にちょっとこれから梅ちゃんが、まあ今年で、学校終わって、うん、これからどういうスタイルでこう行くのかちょっと聞いてみたいんですけど、
正直自分でもよくわからない感じで、どうやってこの今やってるパンカーを続けながら生活していけるかなみたいな感じで、
でも旅もしたいって言ってたよね。
旅もしたい、まあ、旅と単価は別として、
別として、
別として、旅は旅で南米旅行に行きたくて、でも単価もしたくて、両方同時にしたいけどできなくて、でも旅もしつつ、ゆっくりしながら、でも単価も長い目でずっと続けていければいいなって感じで、
そんな感じで
、まあ、日本に暮らせればいいなっていう
日本に最終的には暮らしたい、
結局回り回って、インドより日本に住みたい、
ちょっと今あの雨が降ってきてまあちょっと、まあ、時間もいい感じなので、雷
が降った
じゃあこの辺でちょっとお開きということで、
そういうわけです雨のだらこさ
じゃあこの番組に対してのお問い合わせは旅やすく @gmail の方にお願いします。綴りは tabiask@gmail でお願いします。じゃあ今日のゲストは梅ちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
タイミングです
ごいタイミングで、すごい降ってきたね、
こんなにあんまり、
あ、5月は珍しい、
珍しい、
でも今年はやっぱよく降る、
今年ちょっと寒めの、
寒めの夏、降るね、
降るね、これでも結構だらむさら雨だから、 あ、雨じゃない、山だから、うん、こんなに雨降るとあんま出歩くっていうか
出歩く、うん、まあ、ね、降ったら嫌だ、うん、外は、うん、でもこれだけ、これぐらいじゃ全然大丈夫、
うん、
雪になると大変で、
うん、あ、もっとこれ、
うん、上のマクロードとかも足首ぐらいまで、
うん、あ、もう
浸水っていうかするらしい
し、あんな山の上で、うん、そんな浸水っていうか洪水みたいになるの
か、なんか常に滝みたいに道に流れてる感じ、上から流れてるのが、滝ができるんです、川やね、川やね、道路が川になって、
ダラムサラ、僕ここの収録ゆめちゃん家に泊まってて、で数日マクロードに泊まって、この周辺のバグスとかダラムコットとか見て回って、今結構やっぱいろんなところでゲストハウスがいっぱいで、人がやっぱ今ハイシーズン
だから、
ハイシーズンがいっぱい、
なかなか街は疲れる、でもまあ村も何にもないけどね、
ダラムサラはもう美味しいご飯、
ご飯は美味しいね、
いっぱいあって、食べるものには困らない、うん、そのカレー以外にも、うん、まあ、チベタン料理もいっぱいあるし、
美味しい、
美味しい、
美味しい、韓国料理も美味しいから、ぜひ行ってほしいね。
韓国人の旅行者僕あんまり見ないですけど、やっぱ、
いや、なんか人いるけど、うん、減った、減ったらしい、ね、
減ったんです、
すっごい減ったらしい、うん、
なんかバラナシとか行くとも本当に韓国人がいっぱいいて、ほとんど、まあ、東洋人は韓国人みたいな感じだったのは、ダラムサラはあんまり見ないかな、
今年急に減ってたんだけど、うんうん、でもその前までは本当にいっぱいいた、うん、もう東洋人といえば
韓国人
か台湾人も多いけど、うんうん、だけど座りました。
ちょっと今雨もうるさいね。
すごいな、結構いきなり結構降ってから、普段やったらもう水不足の時期やけど、雨が降るから、
うん、ダラムサラも普通に水道水飲んでも大丈夫、
私は大丈夫やけど、うん、まあ、大丈夫じゃない人は大丈夫ですね。
まあ、それはもう慣れ、なんか
慣れ、
うん、慣れっていうか、まあ体質もあるだろうし、
体質あるね、うん、でもデリーよりは、
うんうん、
そうやね、この前水の、うん、何不純物を測る気で測ってもらったところ、うん、デリーの
あれ水道水500ぐらい、
500って言ってたね、うん、500に対して、うん、
49、それぐらいです、ね、
10倍ぐらい、
うん、100ぐらい、100以下ならまあ飲んでも支障ないっていう数値の、うん、まあ、メーター でデリーの、浄水器を通したのでも200ぐらい
ある
から、ダラムサラはそれもなしで水道から出てきたやつで、まあ、49、まあ、大体半、まあ、規定の半分ぐらいの数値、うん、
大丈夫、
大丈夫、
山の水かね、
山の水。でも今日そのバグスの滝行ってもすごく水が冷たくて、まあ、雪解け水が流れて、
雪解け水が流れてくる、
うん、まあ、長期で住むならやっぱ水って重要、
水は重要だね、山やから水は綺麗や、空気も綺麗だし、うん、
まあ、でもマクロードの方はやっぱ車が多くて、
車がね、うん、多すぎる、うん、
砂ぼこりも立つし、まあ、道を広くしようにも山の細いところでみんなもうゲストハウスがつめつめに立ってるから、これからまあどうなっていくかもちょっとどうなるか分かんないですけど、まあでも、まあ、インドに限らずいろんな観光地もう 抱える多分問題なの、うん、まあ、人が増えて
増えすぎて、うん、建物も増えすぎて、
そう
どうする、うん、
まあ旅をしてる側からするとやっぱりなんかちょっと考えないといけないでも結構あると思うんですけどね、うん、分かりました、ありがとうございます、
ありがとうございます
どんな感じで、
どんな感じでお疲れ様です、はい、
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。